はい、おはようございます。探究学習って今ちょっと流行ってきてるじゃないですか。でお子さんいる方はね、特に小さなお子さんがいる方、保育園とか幼稚園とか小学校低学年とか、またそれよりも前とかねっていう方は結構気になってる方多いんじゃないかなと思って、で実際私の子供も今小学校1年生と3歳なんですね、保育園に通っています。ですごくね探究学習いいなと思ってて、でちょっといろいろ考えたんでね、その究極の探究学習っていうお話を一つねさせていただきたいかなというふうに思います。でね、探究学習ってのはそもそも何なのって言ったら、自分で考えて学習していくってことなんですよね。でそれってね、なんかすげえさ難しいような風に感じるじゃないですか。でもね、実はそんなことなくて、普段の遊びって子供たちが自分で考えてやってる遊びっていうのは全て探究学習と言えるんですよ。で誰かに教わることではなくて、自分で考えてやりたいなと思って やりたいことに対して壁にぶち当たりますよね。でその時にああじゃないかな、こうじゃないかなってやってる瞬間が、これが探究学習なんですね。で探究学習っていうのは、短時間で終わるようなもんじゃないんですよ。例えば 1+1 は1と1で、右から1本ずつ数えてごらん、1、2だから2なんだよとかいうね、そういう一瞬で終わるようなことじゃないし、他人で比べることでもないわけです。それが探究学習なんです。なので探究学習っていうのはプロジェクト型にすることがいい。長くかかってもいいから、または間に休んでもいいから、違うことをやってもいいから、それがつながっていって最終的に自分の満足いくところまで到達する。それが3日かかるかもしれないし、1週間かかるかもしれないし、はたまた1ヶ月半年かかるかもしれない。そういった、教育を子供にさせるっていうことが探究学習だと私は認識しています。間違ってたら、教えてください、ごめんなさいっていう話なんですけど、でもそういう学習は一ついいことだろうと誰もが思っていただけると思うんですよね。でね、その時にじゃあどうやって具体的にやればいいのって、そんなの難しいじゃないって、思うじゃないですか。だってね、親の世代の時なんか探究学習なんて話ちっともなかったと思うんです。今30代、40代とか20代後半の人もそうなのかな、うん、だけどこれからはその、ね、AI とか入ってきて、仕事もどんどんどんどんシフトしてってね、体を動かせばお金が稼げる時代っていうのはね、なかなか難しくなってくると思うんですね。事務職とかね、そういうのもどんどんどんどん AI になってって、じゃあ何、仕事って何なのって言ったら、そういう AI とか、ちょっと話それちゃってますけどね、 AI とかそういう仕事、新たな仕事を生み出すことが仕事になるはずなんですよ。でまたは、社会貢献ね、そういうことが仕事になっていくはずなんです。でどうしても人がやらなきゃいけない仕事っていうのは給料が高くだけど危険とか汚いとかね、そういう風になっていくと私も推測してますし、いろんな人はこういう話をしてると思います。そんな中でやっぱり今の子供たちが探究学習をしていくっていうのはとっても大切なんですね。でそれを、一つね、家庭で簡単にできる探究学習の方法っていうのを一個教えたいと思います。偉そうに言っても申し訳ないんですけど、1個ねお伝えしたいと思います。これは確実に探究学習です。まず子供を連れてスーパーに行きます。でね、今ちょっと早いんですけど、今から、考えておけばですねできるので、ぜひね意識しておいてほしいんですけど、スーパーに行きますね。でスーパーに行って季節の野菜を見るんですよ。季節の野菜、例えば今私山梨で結構大規模な家庭菜園やってるんですけど、もう来年あたりねちょっと売ろうかななんて思ったりして、まあそれはいいんだけど、それを、まず野菜を見に行きますね。で葉物野菜、小松菜とか、特に小松菜簡単、あと株もね、葉物じゃないけど株も一年中できる、プランターでできる、そういう野菜をね子供に見せるんです、おすすめはな株と小松菜ですかね。でもし夏やるんだったら、トマトとかおすすめだけど、それはまた夏この話をしようかなと思います。とりあえず、今、春3月の後半ぐらいから、探究学習をねぜひ始めてみたいなというふうな予定でね話しますね。でじゃあ小松菜見ますね。小松菜、これ小松菜ってどういう種なんだろうね。あ、小松菜ってこれどうやって育てるんだ、ちょっとやってみない。さ、ここで買わないで済むじゃん、育ててよ、やってみようよ。 これですよ、これでね。なんで野菜を育てるのがいいかっていうと、野菜って長いじゃないですか。で、種をまいても芽がなかなか出てこなかったり、芽が出てもなかなか大きくならなかったり、だけどお水をあげたり肥料をあげたりをやっていく、そうすると大きくなって結果として食べられるっていう長いスパンで、野菜の都合でこちらが合わせていかなきゃ野菜って育たないわけですよね。こっちが野菜まいたから大きくなれポンみたいなのはないわけですから、でそれを見ていく、で小松菜っていうものがこういう風にできるんだっていうのを知って食べる、これはねすごく探究学習になると思うんですよ。なんで育つ、そこの育てた後に子供が何を感じるか、それぞれ何を感じるかわからないんですけど、まずなんでお水くれたら種から芽が出るのとか、なんでそもそも土に種が入らないと芽が出ないのかとか、で種買うと、ちょっとこれマニアックな話ですが、なんかな、コーティングされてるんですよね、あの発芽しやすいように。でこれはなんで青いのかとか、あと小松菜になったけどその先どうなるの、これね、あの収穫しないでやっといてほしいんです。今、お子さんには内緒で答え言っちゃうと、小松菜はアブラナ科なんで、なんだっけ、菜の花が咲きます。でその菜の花も食べれます。でただ、春先にやり始めないと虫がつきやすくなるんで、結構早いうちに3月末ぐらいにやれば虫がつかないで、菜の花まで見れるかなっていう感じはするんですけど、まあそれやってみて、虫がついたら虫がついたでいいじゃないですか。なんでつくんだろう、これね。でそこのなんでなんでなんでって思ってもらうきっかけを作るのが探究学習をこう やらせる側の立場だと思う。でそこから先は、はい、自分で考えてください、ね、で図書館行くとか、なんかこれなんでなんだろうねって言っちゃダメですよ。なんか悩んでたらそれ察知して、どうしたのって なんでかなって言ったら、じゃあ調べ行ってみようよとかさ、インターネットで調べたりとか一緒にね。あとは放置、自分の中で考えるかもしれない、ね、調べることが全てじゃない、探究学習でどんどん考えるってことが重要なの。でそれが子供のうちだと大人と違って自由に長く考えられるんです。大人になってから会社でね、例えば仕事を与えられて探究学習で成果を出しなさい、で一人でやりなさいって言ったら、お前何年かかんだよって話になっちゃうわけです。だけど子供はかかったっていいわけですよ。だから早ければ早いほどいいわけです。探究学習をやり始めるっていうことは早ければ早いほどいい。だからね、多分ね、あのこの話をしてて思いついたんですけど、アサガオを育てるとずっとやってるじゃないですか。あれね、探究学習のつもりだと思うんですけど、私から言わせるとあんなものは探究学習じゃありません。だってアサガオその辺咲いてないでしょ。やっぱね、生活とかその生きる上でその備わった、その勉強法が探究学習なんですよ。そもそも人間というか動物みんなそういう風に備わってるはずなんですよ。それで進化して、で周りにないものをさ無理やり、はい、種まいて水まいて何日に1回水まきな、そういう探究学習じゃないですよね、それね。なんでもない、ただ言われたことやってるだけ。そういう学習もある意味必要なのかもしれないんですけど、日本ではね。だけど家庭ではそういう探究学習をやると、それで、こう探究心を育てて、将来これできんじゃない、あれできんじゃないって、どんどんどんどん発想できるね、大人になってほしいなというふうに思いながら、私は子育てしていますというお話でした。ぜひね、これからは大きく時代が変わりますし、我々大人がですね、今思ってることは、時代遅れであってですね、子供が疑問に感じてることこそ将来の未来につながるですね、発想だと思うので、ぜひそこをね育てて、いけたらいいなと思います。一緒に頑張っていきましょう。よし、じゃあ子育てパパの、前向きラジオで、ラジオ、バモくんでした。今日も一日健やかにお過ごしください。ではまた。